QIC
パラキルでございます。今週のテーマは大河ドラマが低迷しているそうなのでということでお送りしていきましょう。はい、なんか視聴率的にもちょっと落ちつつあるということはそうですけども、もう私大河ドラマを見なくなりましてだいぶ経つんですけど、もう龍馬でもうほとんど見てませんし、今回のやつに至ってはまだ一回も見てないですね。まあ見てないで語るってのもいかがなものかって話なんですけど、で、少なくともですね、NHK 大河ドラマというものは、
はい、
これはですね、その毎年毎年ね、新しいやつが出るわけですよ。一時期ね、半年交代なんていうとんでもない時もありましたけれど、基本的に1年続くわけですよね。で、これが、通常のドラマと違う部分はですよ、大河ドラマという一つの様式美だと私は思うんですね。例えばそれは歌舞伎とかそういうジャンル的なものですね。だから通常のドラマと違って大河ドラマなんですよ、ね、大河ドラマ、
大河ドラマっていうドラマ、
で基本的にその過去のその日本の歴史の中の何かっていうのを題材にする、でそれで、まあいくつかその現代劇もありましたけれど基本はまあいわゆる時代劇じゃないですか、ね、でそこに出てくるのは、ね、役者も、ね、その若い役者から大ベテラン、あるいは歌舞伎の人、新劇の人、ね、いろんな人がこう入ってくるで、普段テレビに出ないような人なんかも出たりする、ね、でそこら辺のいろんな顔ぶれが揃っていながら、その個性豊かな、ね、その特徴ある歴史上の人物を、まあ、新たな解釈も含めてですよ、まあ、描いていくと。でしかもその色合い的にですね、まあ基本的に極彩色ですよ、カラー、ね、カラーですっていうような感じの、ね、例えばそのもうまあセットにしても何にしてもですよ、なんか割とコントラストのはっきりした、コントラストがはっきりっていうのはそのもうあのか色がねはっきりしてるというようなものだったと思うんですね。でそれが龍馬伝ぐらいから、ね、急にちょっとフィルムチックな、トーンに変わり、色もちょっとくすんだ感じの、やつになり、まあなんか映画のようなね。で、手持ちカメラを、まあ、ふんだんに使うようになりまして、それまではもう、がっちり固めて撮ってるのが大体大河ドラマです。
絵作りはしっかりして、不動のものみたいな、
で、それがなんかちょっとこう、動的な感じがすると。で、あと、テーマ曲も、なんか、それまでのオーケストレーションの、なんか、N 響が演奏してます的な、なんかこう、壮大なスケールの、ね。で、しかもオープニングだけで、3分半ぐらいあるような、ね。もうなんせ役者が全部ピンで名前が出てくるでしょ、ああいうのって。
やっぱほら、オールスターキャストだ
からね。そうそうそう。なもんだから、その他っていうのは、やっと出てくるけど、その他ほとんどそれこそなんとか事務所にジャックみたいなね。ざっくりした名前で出てきちゃうから、ほとんどの小物は名前が出てこないみたいな。下手するとなんとか市の皆さんなんて出てきちゃう。
あるある。
で、あとスタッフも、ね、もうものすごい数のスタッフがいるにもかかわらず、もう演出は一人で、照明は誰で、音響は誰でって、もうチームしか出てこないと。ね。で最後に制作って言って、制作なんてほとんど出てこない人なんだけど、雲の上の人が最後に名前ダーンって出てきて終わりみたいな、でしょ。でそれで、なのに3分半ぐらいあるような、ね、それぐらいそういう壮大なやつだったのが、なんか龍馬伝ぐらいからちょっとこう、なんか変わってきた。ね。で、まあそれをさらにまた今回の、ね、清盛では、またその流れを受け継ぎ、より一層なんかその特徴を強めているような気がするんですね。
龍馬伝ってやっぱヒットしたからですか？
まあそれは、あれはやっぱ、まあ坂本龍馬という、バカでも知ってる巨像があってですよ。巨像と言いますけど、私は。ね。あんな泥棒野郎ですからね、あんなもの。で、それが、それを福山雅治という、旬な、ね、かっこいい兄ちゃんが、ね、こう、泥臭くもあり、ね、
人間
汗臭くもあり、でもかっこいいという。
ずるい。ね。そんなずるい。
そんな龍馬なんていない。で、 で、まあ、その前に、あの、TBS 系ドラマ、ジンで、うん、ね、別の坂本龍馬が非常に人気を、が出た。
うんうんうん、ね、
ね。で、今度福山がやるとどうなるのかみたいなのもあって、うんうん、まあ、いろんな前評判があり、うん、それが見事に功を奏して、うん、まあ、評価も上がったというのがあったんでしょう。うんうん、で、今回は、その松山ケンイチという人が演ずる、うんうん、その、清盛が、うん、ね、今までの清盛というと、うん、どちらかというと、なんか、頭ツルツルで、うん、なんかね、こう、それこそ松平健がやったやつとかね、ね、いろいろありますけど、なんか、で、今回はちょっとこう、ワイルドなね、しかもこう、若くて、うん、ね、これからその、今さらにこの、武士の道を、うん、このその武士として台頭していく、うん、そのまあそこら辺を描いていくんでしょうけどね、うん、でそういう今までのそのやっぱり清盛像とちょっと違うのをやりたい。でさらにその当時の平安時代の、うん、その
風俗とか
を、うん、割とその忠実に描きたいという、うん、
リアルっぽく
リアルな、
はい、
それが全部裏目に出とるんでしょ
う。あ、そうなんですね。
でしょう。これ、なぜかというと、大河ドラマだからですよ。大河ドラマの、うん、ユーザーたちは、うん、そんなところは全然興味ないですか。
メインユーザーってどんな方なんですかね。
基本、おっさんです。で、日曜日のあの時間にドカッと座ってテレビ見ようと思うやつは、うん、おっさんです。ズバリ言います。おっさんです。時々、うん、おばちゃんとか、うん、今最近歴女と呼ばれるような若い姉ちゃんとか、うん、いますよ、うん。いますけど、うん、そんなものは物の数じゃありません。大河ドラマはおっさんのものなんです。
名言ですね。
で、おっさんのための、ドラマを作んなきゃいけない。だから、そこではっきり分かるのは、うん、例えば女優さんとかも、うん、これ重要になってきます。はい、です。おっさんが喜ぶ女優さんも使わなきゃダメなんですよ。ね。そうすると、うん、まあ、時代によって随分違いますけれど、うんうん、あんまり若いアイドルとか、うん、そういうのを使うと、うん、全部おっさんはそっぽ向いちゃうんです。全然色気を感じないから、娘みたいで。ね。だから、娘役ならいいんですよ。その子役みたいなもんで、昔だったら堺のり子とかがこう出てきたりとかね。ね昔、随分昔の話です。
ね。
ね。で、そういうのは、まあ、良しとして、うん、やっぱりその、それこそヒロイン的な、ね、主人公と絡んでくる、
う
ん、
色恋沙汰するやつ
は。するのは、ある程度やっぱり、年齢で言うと、うん、もう40に近いぐらいの、
熟女の
艶
の
ある。熟女じゃないとダメ。
売れ頃の。
そうそうそう。だから、それこそ一頃の吉永小百合であったりとかですよ。
はいはいはい、
ね。その、岩下島であったりとか、ああいう感じの人が、ちょっと若作りして若い頃からを演じるわけですよ。ね、そうすると、うん、そそるんだ、これが。これが。
で、目の前のおっさんが言ってるよ。
これをね、これをね、今忘れとるね、NHK はね。ここ重要な肝なんですよ。で、その、ちょっとね、うん、そういう売れ頃の女優をまず並べると。で、そこにその、まあ、いろんなベテラン勢を並べ、はいはい、しかもその背後にいる、その実力者たちには、うん、実力者ってその歴史上の実力者ですよ。はいはい、ここら辺はやっぱりね、いぶし銀の、やっぱね、歌舞伎の人とかね。
そういうイメージですね。
そういうのを並べておくと、うん、もう自然的にどっしりしちゃうわけよ、ドラマ。
はいはいはい、
そうするとね、うん、もう安心して見れるわけ。
うんうんうんうん、
で、そうするとまたほら、オープニングのその壮大なね、ね、うん、オーケストラの N 響のやつで、ね、で、こう、名前が出てくると、うん、その、4番目ぐらいに出てくるやつが、歌舞伎の大物とかね、あるいはもう一番最後に出てくるのがそこに出たりすると、もうドラマとしての風格が全然違うわけだ。
テレビの前でよって言いたくなるわけですね。
言わないと思うけど。
あ、そうですか。うん、
そこまでは言わないね。
ないんだ。
ない。で、やっぱね、そういうのがなくなっちゃって、なんか、ある意味軽くなっちゃったという、うん、そとこれはもう大河ドラマじゃないですよね。だってこれはああいうのはもうそれこそ、うん、それこそ何曜日って曜日が随分変わって今土曜日とかいろいろ金曜日とかになるんだけど、うん、その NHK がやってた南洋時代劇みたいなね、
うんうん、
そういうのでやるならば、まあ、まあ、ありかな。逆に評価されたような気がするんだけど。
そうですね。
うん。
じゃあ、二つに分ければよかったんですね。
だ昔はそうだったんだよ。
え、何？
昔は普通、割と実験的なことをやるようなのは別な曜日にあった
の。
で、それがなんかね、その、うん、BS に行っちゃったりして、うん、で、大河ドラマまでそういうふうにし始めちゃったもんだから、まあ、若い人がそういう冒険をしてるのかどうか、その現場のことは知らないから分かんないですけど、大河ドラマを分かってないね。
あ、な るほどね。
それはやっぱり大河ドラマファンは消えて、で、じゃあ次のファンがつくかというとついてないわけだから。
うん、
だから戻すしかないですよ。
うん、
だからもう一遍ベタな、うん、ビデオチックな、
うん、
ビデオチックな派手なね、
はいはい、
絵に戻して、うん、で、いかにもセットな、
うん、
セットの照明な、
はい、
セットの割には照明うまいなとかいう、さすが NHK 金持ってんねっていうぐらいのやつで、
うん、
で、また、歌舞伎の人とかも向かって、
どっしりと。
どっしりと。で、歌舞伎の人を使いながら、
うん、
そこにこう、ね、うん、ちょっとアングラ演劇の人をこう、混ぜてくるみたいなね。
はいはいはいはい、
それこそ、大河ドラマで、まあ、おそらくベスト3に入るやつで、
うん、
私が、まあ、2番目に好きな、
うん、
黄金の日々というやつがありますが、
うん、
これ、1975年だったか、6年だったか、5年かな、うん、ぐらいですけど、
うん、
ルソン・スケザイモンという、
うん、
豪商をの人生を描いた、
うん、
市川新一さんの脚本によるものですけどね、
うん、
でこれは主人公は市川染五郎、うん、今の松本幸四郎ですよ、
はいはいはい、
ね、がこうやって、
うん、
でそこのそれを支える人たちも、うん、若手俳優とかその根津甚八とか当時のね、
あ、いいですね、
ね、うん、でそれこそ根津甚八が出てるせいもあって、
うん、
それこそ親分の、
うん、
誰だあれは状況力じゃなくて誰だっけ、
唐
十郎と、
はいはいはい、
あの時まだほら奥さんがリレー戦だから、
はいはいはい、
ね、夫婦揃って出てるもんね、でそこへ来て今度先代の松本幸四郎まで出てるから、もう、だからもう、なんだこの、で、しかも、善治坊という、
うん、
スケジュールの親友で、
うん、
鉄砲の名手で、
うん、
で、信長を狙って撃つもんだから捕まっちゃって、うん、最後、竹の子引きの刑になるという、その役は川谷拓三がやる。
うまいね。
うまい。
やっぱ、拓本はそうじゃないとね。
そうそうそう。で、そこへまた丹波鉄道が、締め、
うん。
で、さらに、豊臣秀吉、尾形健。ね、で、うん、で、信長を高橋なんだっけ、なんとかって人な、
うん、
前のさ、
うん、
対抗期をやった時に、
はい、
信長と秀吉のコンビなのよ、その役者が。それを、また同じ人たちにやらせるという、だからそういう仕掛けが、全てがうまくいって、面白くなってるのもあって、まあその次にあった花芯というやつでちょっと失敗しましたけどね。花芯は私一番好きなんですけど、
花芯
花の神というんですよね。花坂爺さんのことですね。これが中村梅之助という、今の中村梅雀のお父さん、はいはい、昔の遠山の金さん、
はい、
がやって、
顔がいいですもんね。
なんで、これが村田蔵六というね、
うん、
人をやったんですけど、
うん、
まあ、日本の軍隊の父ですよね。でこれはまあ非常に面白いんですけれど、いまいちちょっと視聴率的にはどうだったかなという、まあだからそういうのも含めて、
うん、
ちょっと今それは数字取れないでしょうね。
あ、やっぱそうなんですね。
今のキャストを見るとちょっとこれはダメだろうという気がしてしまうのはね、
うん、
だから今こそ逆になんかもうああいう若手俳優じゃなくて、
うん、
もう一遍おっさんを次のやつとか、まあ、次はまた、綾瀬はるかだけど。
そうなんですか？もう決まってるんですか？
うん。次は見ようと思ってるけど、俺。
そうですか。
うん。
次何ですか？
次何、誰を題材にするんだろう、
ね、なんていうか、同志社大学を作った人の奥さんだよね。うん、
面白いです、
新島城の奥さんか。
うん、
福島県出身の、
うん、
西条、
へぇ、
が主人公という。やつですね。
いかがなもんでしょうかね。
まあ綾瀬はるかは嫌いじゃないから見るね。
うん、
ああ、まあ、うん、とりあえず。
もごもごってなった。
いやいや。
言い切ればいいじゃないですか。
いやちょっと今おっさんを使えと言ったのに随分なんか論調が変わるなと思って。我ながらちょっと自己矛盾があるなとか思いながらも。ま
あ
はい、だからもうやっぱもう一遍ね、
うん。
それこそもう松本幸四郎もう一遍連れてくるという。
ああ、今のうちね。
うん。
やっといてもらったらいいっす
よ。で中村吉右衛門も連れてきちゃって、
あ、ぜひ出てほしい、
ね。で、兄弟共演で、
うん、
ね、
そうそうそう、
で、歌舞伎の親戚一同みんな連れてきちゃって、
うん、
ね、で、そこにまたそれこそなんだ、今の、
うん、
若手でもないけど、まあ、それこそ新幹線の誰かとか、
ね、あ、ちょっと癖のあるけど新劇とかでやってる子でしょ、
そうそう、そういうのを入れ込んで、
うん、
だからもういわゆる大河ドラマ前としたね、
うん、
どっしりとしたものをこう、うん、作ればいいのになと思うんだけど。うん、無理だね。
やるかもしれないですよ。
あ、
やっぱ不評だったんなら数字取れなかったんだからということでバサッと変わるかもしれないですね。
今何パーセントなんですか？
12、13% じゃないですかね。
12、13%って悪いんですか？僕その辺詳しく分かんないです。
まあまあさ、あの他のドラマから比べれば、だってあの打ち切りになっちゃったあの小田切城のドラマから比べればすごいですよ、そら。
小田切城のドラマ、
なんか家族の歌、なんかちょっとペラってタイトルだけ見たの、
8回で打ち切りかな、あれ。
残念ですね、久々に聞いたの打ち切りって。
あ、打ち切りだったんです。
打ち切りですね。もう一桁でずっとくりゃね、さあ大変ですよ。
大変なんですね、やっぱいろいろ。
今テレビ見ないからね、本当にね、本当に。
でも面白いのはみんな録画しちゃうしね。
ああ、私も録画して
る。録画し損ねてもさ、レンタルビデオでそのうち借りようとか思う人もいるでしょ。
とかネットで見ようとかね、いろんな人がいるからですね。
まあそういうわけで、まあ別に大河ドラマが低迷してもどたことないんですけどね、私は。
いやでもああいうのはさ、あったが良くないですか。
いや俺は
そういうものとしてやっててくれた方が。
まあ、と俺は思う。
アンチテーゼも生まれやすいし、立派なもんあった方がいいような気がする。
安倍さんの男出てますよね。
でも出てますね、今もね、今のやつでしょ。
ああ、まあ、別に出ていいんじゃないですか、
ね。うん、あと、なんだっけ、古田古田だったっけ、
古田新太、
いや、古田っていうあのローマ字
で。古田ってあの、なんかガムのメーカーの。
古田だったかな、
新太のこと。
新太じゃない。
新太じゃない。面白い
ね。わかんない。
曖昧な情報だからやめよう。
やめよう
、というわけで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
どこが政権を握っても、どうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。